詩編の87編、旧約聖書の911ページです。一節から。主は聖なる山に元井を置かれる。主はヤコブのすべての住まいに勝って、シオンの諸々の門を愛される。神の都よ、あなたについては素晴らしいことが語られている。セラ、私はラハブとバビロンを、私を知っている者の数に入れよう。見よ、ペリシテとツロ、そしてクシュも共に。これらをもここで生まれた者として。しかしシオンについてはこう言われる。誰も彼もがここで生まれたと。こうして意図高き方ご自身がシオンを固くお立てになる。主が国々の民を登録されるとき、この民はここで生まれたと記される。セラ、踊りながら歌う者は、私の泉をことごとくあなたにあると言おう。以上でございます。よろしくお願いします。
まあ、我々の主イエス様は目的を持たないお方ではありませんでした。いつもはっきりとした目的を持っておられます。まあ、この時代にどのような目的を持っておられるか、イエス様は前からよくご存知でした。まあ、イエス様は目標を持ち、目標を目指して死に向かって行かれました。イエス様は死んだ後3日目によみがえり、今手の御子らに座しておられますが、イエス様はそこで休んでおられるわけではありません。イエス様はそこから御霊を送り、ご自分の目的を完成なさろうと与えておられます。けどイエス様が望んでおられる目的とは一体何なのでしょうか。まあ、今の読みました詩編の87編の5節の後半によると、意図高く方ご自身がシオンを固くお立てになると書かれています。意図高く方ご自身がシオン、まあ、エルサレム、天の都を固くお立てになる。イエス様はちょっと違う表現を使いました。すなわち、私は私の教会を立てるとイエス様は言われたのです。イエス様のご目的はご自分の教会を打ち立てることです。イエス様の建てようと望んでおられる教会とはもちろん体なる教会であり、体なる教会とはイエス様に有機的結びついている兄弟姉妹です。イエス様の建てられる教会の土台とは伝統や組織ではありません。イエス様ご自身です。教会の頭であるイエス様は天から来られましたから、体である教会も上から生まれたものでなければならない。まあ、教会は天的な有機体として、地のものとは何の関わりも持たないものです。教会はイエス様と共に死に、日々イエス様の忠実顔になって、イエス様にだけ従っていく者だけがこの教会建設の御業に参加することができます。そして教会の特徴はイエス様だけがご支配 なさるべきであります。教会は人間のものではなく、鉄と鉄尾イエス様のものです。まあ、前に私たちはこの主の目指す教会の天的な性格を、まあ、アブラハムの生活を通してちょっと見てきましたけれども、今の、読まれました詩編87編の中でも似ている点も何箇所も出てきます。主の建てられる新しいエルサレム、すなわち教会の天的な性格を、この詩編の87編の中でいくつか出てきます。この間私たちはシオン、主の建てられるシオンとはエジプトと全く違う、まあ、この詩編の中でエジプトという表現が出てきません。ラハブ、四節ラハブという名前が出てきますけど、エジプトを意味するものです。エジプトとは、まあ、聖書をずっと見ると不信仰を意味しています。信仰とは何よりもまず第一に主を見上げることです。ただ主だけに信頼することです。不信仰とは主を傍らに押し合ってしまい、この世の地上的なものに助けを求めることです。言うまでもなく、人間そのものは決して主の教会を建てようと思ってもできませんけれども、主と共に働くことができます。もし私たちはイエス様の御業の邪魔をし、用いられないような状態になったら本当に悲しむべきことなのではないかと思います。先週もちょっと話したように、神戸に残された兄弟姉妹の切なる願いは、やっぱり今からこそ主のために来たい、主に用いられてもらいたいという気持ちです。我々はイエス様を信じたから、まあ、守られたよりも主によって用いられるために守られたに過ぎない。結局主と共に働きたい、これこそが兄弟姉妹の切なる願いになったのであります。それからこの同じく4節に、バビロン、まあ、今のイラクのことも述べられています。すなわちシオンとバビロンの間の対立についてもここで書かれています。まあ、バビロンとは生まれつきの人間的な力を意味するものです。バビロンはどのようにして生成してきたのなどでしょうか。まあ、バビロンは人間的な努力によって作られたものです。バビロンの目標は一体何だったのでしょうか。人間的な栄光でした。まあ、よく知られている創世記の注意書4節に、まあ、いわゆるバベルの塔について書かれています。創世記注意書の4節です。そのうちに彼らは言うようになった。さあ我々は町を建て、頂が手に届く塔を建て、名を挙げよう。我々が全地に散らさるといけないから、まあ、ちょうど逆になったんです。みんな散らさるようになってしまったのです。お互いの言葉を急に分からなくなってしまったからです。 我々は名を挙げよう。これは当地の人々の願いだったのです。まあ、バベルの塔を建てる時にはこういうふうに言われたのです。そしてバベルの都はそのバベルの塔と非常に近く建てられるようになりました。すなわちそれは人間の栄光のための人間的な努力の結果でした。バビロンの王であるネブカネザルはまた次のように言ったのです。ダニエル書の4章になりますが、1336ページです。1336ページ、ダニエル書4章の三四節です。王はこう言っていた。この大バビロンは私の権力によって王の家とするために、また私の意向をお輝かすために、私が建てたものではないか。まあ、私の権力、私の意向、私が建てたもの。まあ、人間の傲慢さの現れそのものです。まあ、今のイラクのフセインも同じようなことを言っているのです。みんな親戚らしい。まあ、バビロンとは人間的な自分自身の力、自分自身の努力、そして自分自身の名誉を意味するのです。そしてそれはしばしば全く、まあ、宗教的なのであり、というのはバビロンが宗教的なものでした。まあ、今日の教会はなんとバビロンに似ていることでありましょうか。今日の教会は人間的であり、宗教的であり、熱心であるけど、自分自身の力でもってなされていることが多いなのではないでしょうか。そのためにこの世から認められ、有名になるために努力していると言っても言い過ぎではないでしょう。けども主は勝利を得る者を探し求めておられます。勝利を得る者は、まあ、潮のように高くそびえ立ち天的な性格を持っている者です。黙示録の三章の中二節にこの勝利を得る者について次のように書くされています。黙示録三章の中二節441ページです。勝利を得る者を私の神の聖所の柱としよう。彼はもはや決して外に出ていくことはない。私は彼の上に私の神の港、私の神の都、すなわち私の神の元を出て、天から下ってくる新しいエルサレムの名と、私の新しい名とを隠し伏すとあります。